さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブルのスノーでございます。スノーさんのフォトスクランブルのスノーでございます。最初から噛んじゃった。いろいろショックな出来事っていうか、あまりいい話はないのですが、うん、とりあえず頑張っていきたいと思っております。はい。
はい。私はもうすぐ、今週は、いいんですけど、来週からね、前半泊まり込みの、合宿に同行があって、後半は熊野へ向かって出発なので、今週やることを全部やっつけていかなきゃいけないんですが、カレンダーに並べてみたところですね、見積もりで、だいたいこれぐらいかかるだろうっていうのをブロックにして Google カレンダーに並べてみたら一睡もできないスケジュールになりました。ハンスケと、
カメラを増やさないって誓ったはずなのにまた買っちゃってですね。
何買ったの？
と後悔している戸籍です。
はい。
いや、フィルムなんですけどね。
おお。
ペンタックスの MZ5 っていう、
うん、
10年ぐらい前かな、うん、小さい一眼レ
フ、
はい、3500円で。
MZ5 検索したら出てくるかな、
割とメジャーな機種なんですけど、
うん、これか。
Kマウントのフィルムソースボディ何台持ちきれるっていう、こう、自分に聞かせて、ちょっと作ったりしています。
これで何台目なの？
フィルムが3台かな。
おぉ。
1台処分しようかな。でもしかし値段つかねえな、みたいな、そういう感じ。
ああ、なるほどね。はい。全部3台とも K マウントなの？
そうですよ。
へぇはい。
はい。今日ちょっと用事がありまして、化粧品屋さんに行ったらですね。
うん。
いきなり肌の水分量を見てみましょうとか言われてですね。で、顔になんかピカーって光るものを当てられた途端にですね、自分の肌のドアップが映って、あ、いやー、映さないでくれって、カメラを向かれて嫌な気持ちになったからです。なんかもうすっかり乾燥肌だったみたいな。
いや、うち、はい、あ、ごめんなさい。
どうぞ。
あ、いや、うちになんかテレビにつなげる200倍の顕微鏡っていうのが来て、それでですね、それ、いろんなところを家族中、覗いたんですが、やっぱり息子の肌は、中学生とはいえ、ピチピチしておりました。全然違いました。
ああ、なるほど。あれ、やっぱ怖いですよね、あれだけドアップ乗るとね。
そう。静止ができない。怖い
もの。もう全然見れないです、もう。なんか商品屋のお姉さんはペラペラ話してくれるんですけど、もう恥ずかしくてしょうがない。
はい。
いや、かなり曲がり角です、曲がり角です、と言われました。
はい、私はですね、あ、ミリです。小関さんじゃないんですが、最近ですね、なんか知らないですけど、そのフィルムの白黒ですごい無性に撮ってみたくなってですね、
うん、
もうちょっとでまあ、リコーさんなんですけど、ちょうどなんかフラフラっと行ったとこに置いてあったので、
うん、
買いかけたんですが、
うん、
なんか来年ぐらいで多分修理がもうできなくなるみたいな形のポップがあって、はい、そうですね、それを見なければ多分買ってたっていう感じなんですけど、はい、ちょっと危うい感じで最近のカメラライフを過ごしております。はい。
もうそんな感じなの？リコーさんに限って
CR もやめちゃうってことなんだ。
うん、そう、あ、まさにその GR くんなんですけど、はい。
はい。
11年のどんだけって書いてたかな、ちょっと詳しいこと忘れたんですけど、
うん、
はい、ぐらいで、まあ一応その部品の供給は終了予定っていう、まああくまでも予定ってとは書いてましたけど、はい。
で、売ってるの新品が。
あ、新品ではないです、それは。
あ、違うんだ。
はい。いわゆるユーズド品というやつですね。
うんうんうん、
はい。
で、なんぼだったの？
あ、値段ですか？
うん、
値段ね、いくらだったかな？ちょっといくつかあったんですけど、
うん、
すいません、ど忘れしました。
はい。
なんかでも、衝動買いできそうなぐらいの値段だったんで。
おお。え、小関さんのがなんぼってたっけ？
はい、何がですか？売ってたくせ？
うん、買ったの。
3500円です。
3500円か、これ。おぉ、いいなぁ。え、いつ買ったの？撮りました、これ。
まだ1本目終わってないんです
けど、ね。あ、そうなんだ。
ただ GR はね、初期の頃から結構最終型まで長い間生産してたんで、最初の方の日っちゃ、はいはい、買っちゃうと、
うん、
割と脆いんじゃないかな
ぁ。ああ、なるほど。
へぇ、そうなんだ。
GR1 の S とか V とか、
はい、
後になるにつれ、ね、モデルが微妙に変わってんですけど、無印の GR って多分もう出てから12、3年、
うん、
え、そんななるんですか、
うん、97、8とかそこいら辺に、私昔持ってたことありますけど、
うん、
はい、
それが確か96年だか97年だかそこいら辺だったんで、
うん、
そこら辺のものまで行っちゃうと、確かに2万円以下とかでたまに物出てくるんですけど、
うんう
ん、ちょっと怖いかなっていう気がしますね。で、どう、うん、まあ、あとは、個人的にはなんかそのぐらいの年代でもうそのぐらい、なんだ、いつ潰れても構わんみたいな感じで買うんであれば、コンタックスの T2 とか。
あ、はいはい。
あれも今2万切ってたりするんで、
うん、
違う
かなとか思ったりするんですよ。ちょっとね、なんか GR モーター周りが華奢な感じがするんですよ。
おお、はいはいはいはい。
ちっちゃくしてるせいもあって。
なるほどね。
なるほど。そっか、そんな年数経つんだったらちょっと考えもんですよ。ほんまにいつの時代のリリースなのかをきちっと見ないとちょっと怖いですね。
まあ、でも
電気でオートフォーカスでそういうのいろいろついてる機種ってついこの間できたように思われて、実はもう20年経ってるやつとか平気で出てきてるんですよ。
今は
冷静に考えてみると、
かえってあれなんですかね、フルマニュアルといいますか、何にもこう最小限の電気系統しかないぐらいのものの方がやっぱいいんでしょうかね。
製品寿命だけで純粋に言ったら、はい、それこそ30、40年前の一眼レフとか、ああいうものの方が持ちや持つっていうのもありますけどね。ただまあ、それでも交換部品っていう問題点は残りますけど、
うん、
電子回路を使ってなければ、
うん、
で、まあ、露出系が潰れててもあんまり気にしないとか、そういう、こう、広いことがあれば、はいはいはい、
うん、
メカニカルな部分っていうのは修理効くんで。
なるほどね。
じゃあ、その、古いオートフォーカスの一眼レフっていうのは、割とかわいそうな扱いになってるんですよ。うん、だから3500円で買えるっていう。
なるほどね。
また値段つきませんよね。売りに出そうと思った
んで。ああ、そうなんだ。まあそうだよね、3500円で売ってるってことはほとんど値段なしで引き取ってもらったようなもんなん
だ、ね、売る側も相場がないんですよね、うん、逆に。だから同じようなコンディションなんだけれど、3000円以下に値段つけようがないんで3000円になってるとか、そういうこともあるんで。
なるほどね。はい、ということで、今週はですね、ソーダシリーズなの。
はい、ああ、そうですね。ソーダシリーズ第2弾というのを突然立ち上げました。うん、はい、まあちょっと訳があるんですけど。
うん、
はい、
それと、まあ気になるスノーさんの 40D のその後みたいなお話でいきたいと思います。
はい。
ライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタンサラダ、チキン、焼き肉、ハンバーガー、おでん、たこ焼き、アラベスク、ケーキ、ピザ、アイスクリーム、ラーメン、スパゲティ、そば、パスタ、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、
配信のビデオレバンズ、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ではまずソーダシリーズいきましょうか。
ソーダシリーズでいいですか。
はい、
はい、今月末に、
うん、
例の某、写真講座のスクーリング撮影の旅っていうやつの、
うんうん、ま、
添乗員健康試験、むしろなんていうんで、心配される講師っていうか、
うんうん、
お客様たちがみんな70、60なもんですから、
うん、
僕が一番若そうなんで、
うん、
先生大丈夫って言われることがよくある
んですけど。ああ、なるほど。
はい。まるで子供、息子を、こう、連れて行ってるお父さん、お母さんぐらい。
はいはいはいはい。
そういう役割を、があるんですけれども、
うん、
それがですね、行く場所が、しまなみ海道。
おぉ、いいですね。
どこだっけ、例の映画とかで有名な、この道、
はい、はい、
から、はい、橋をひたすら瀬戸内海を渡って、
うん、
松山ですね、
うん、
でということで、う
ん、いいですねそれね、本当に、
はい、すごいいいんですけど、
うん、
っていうかね、その島並海道の瀬戸大橋って言わないの、うん、まあ、いろんな橋があるんですけど、
うん、
特に夕日が綺麗な
んだ
そうです、
うん、
はい、
うんうん、
ということで夕日を撮るツアーっていう、まあ、そういうサブタイトルついてまして、う
ん、はい、
はい、それで急遽夕日を撮ろうっていう、
うん、
まさしくそうだそうだじゃなくて、うん、どうしてもって感じで焦りまして、うん、考えてみると夕日なんてまともに撮ったことないやっていつも日が暮れてから動き出すっていう感じ
なるほど。
それでですね、
うん、
夕日を撮ろうと思ったのと、あと、もう一つ、例の火山のおかげで、
うん、
どうも夕日がいいらしいという話が、
へぇ、
チラッと載ってまして。
こんな方まで影響があるの？
あ、まあ、全地球的に。
へぇ、
ね、やっぱり北半球は特に影響あるんじゃないでしょうかね。
へぇ、
まあ、結局、火山灰というか、非常に細かな塵が、
うんうんうん、
で
うん、
まあ、これは夕日だけの問題じゃなくて、
うん、
やっぱり太陽光線がこう遮られるので、
うん、
今まで過去にもいろんな大飢饉とか見ましたけど、
うん、
やっぱりそれは火山活動と関係があると言われてるっていうか、
うん、
まあ、ほぼ実証されてると思うんですが、
うんうん、
だからまあ、夕日が綺麗だと言って喜んではいられないのですが、
うんうん、
とりあえず夕日が綺麗になりやすいという、
うん、
予報というかなんか、そういう話は、になっております。
へ
ぇ、なんか、富山の方の水田で、夕日がすごく映えるところがあるらしくて、
うん、
富山だから、なんか日本海側ですけどね、
うんうん、
ここにはアマチュアカメラマンが、こう、退去して押し寄せているっていう、
へ
ぇ、報道があったので。
もうそう。
はい。
へ
ぇ、で、まあ、僕もちょっと、天気のいい夕方に、
近所、うん、
まあ、本当はその田んぼに、今ね、グッチさんが一生懸命やられてると思うんですけど、
うん、
お水が、張られたらちょうどいい。で、
うん、
田植えとか始まると、
うん。
それを狙っていったんですが、うちの近所、これ取りに行った時はまだ、白柿というか、お水が入ってない状態で。
はいはいはい。
忙しくトラクターは走り回っていたんですけど、
うん、
上に映る夕日は撮れなかった。
うんうんうん。
というのが、この、はい、ブログに上げている、写真なんです。
うん。
はい。まあ、割と都会なもんですか、都会っていうか、
うん、
首都圏に近いもんですか、高圧線がいっぱいあるところがあるんですね。
うんうんうん。
まあ、ただ、その畑だけ撮ってもしょうがないので、
うんうん、
圧線と夕日が重なるところを探して 話聞きました。撮ってきました。
うん。うん、
という夕日でございます。
これなんかでも、それぞれ随分色が違うよね。
うん。
はい。実は、うん、どれも本当ではありません。どれも夕日ではありませんでした。
え？
え？
本当に赤くないんです。すべて嘘ですっていう
感じ。ああ、そうなんだ。
これはですね、ホワイトバランス、
うん、
色の設定っていうのを言うと、こうなりますっていう。う
ん、ああ、はいはいはい。
あ、
はい、え、それは、撮るときにもう、変えて撮ってんの？
あ、まあ、どっちでもいいんですけど、ローで撮って、画像処理のときに色温度を、変えてもいいし。
うんうんうん。
まあ、単純に言えば色温度を高くすると、
うん、
どんどん赤くなる。
うんうんうんうん。
どんどん下げていくと、どんどん青くなるので、
うん、
一番下の、まあ、青な空と、あ、一番下じゃないです。うん、4番目と3番目は全く同じ、同時撮影ですが、
うん、
色温度でこれだけ変わると
。ああ、なるほどね。
で、両方とも嘘です。あ、これ真ん中ぐらいと思っていただければ
。ああ、それぐらいなんだ。
ああ、でも。
嘘に赤くも青くもないってグレーな感じなんです
よ。ああ、なるほどね。ああ。そうか。その1枚目、2枚目もそうなの？
これも割とグレーな感じです。そんなに赤くないです。まあちょっと赤い。赤いのはお日様の周りだけです。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほどね。
なんか2番目のやつなんてとっても自然じゃないですか。
その通りなんですよ。色温度変えすぎるとちょっとやっぱりどぎつくなるっていうか、
うんうんうん、自然。
おそらく2番目は太陽光より1000度系ぐらい、まあ5200とかがケルビングのあれなんですけど、うん、まあ6000か7000はいってないんじゃないかな、
うん、
そのぐらい1500とかそのぐらいで撮ったのがこんな感じになります。
なるほどね。
まあそれで基本的なことを言えばですね、
うん、
オートファイトバランスで撮っていると、うん、やっぱり赤っぽい光だと、あ、これは色温度は低いんだと思って、
うん、
色温度をそっちに合わせてしまうので、
うんうん、
はいはい、
結局夕焼け、どんなに綺麗な夕焼けでもっていうか、綺麗な夕焼けほど補正される可能性が大。
うん、ああ、なるほどね。
はいはいはい、はい、
うんうんうん。
で、まあ、基本的にそのね、太陽光が出ていれば、とりあえず太陽光モードにして撮っていけば、
うん、
間違いないっていうか、
うんうんうん、
そっちの方がおすすめだと僕は思ってます。
は
い、で、まあ、夕焼けっていうかね、そういう赤っぽい光のところでそれを強調するんだったら、もしプリセットモードで撮るんだったら、
うん、
太陽、あるいは曇りとか、日陰と、だんだん温度が、こう高い設定になっていくので、
うん、
映るものはどんどん赤くなるっていう、
そうい う、うんうんうん、
はい、でございます。なんか言われてもわかんないっていう人はやってみればわかります。
まあね。
ホワイトバランスをケルビンに合わせられるカメラであれば、
うんうん、
5100とか5200が太陽光ですから、それよりも、
うん、
数字大きくすると、どんどん赤く映りますし、
うん、
ちっちゃくするとどんどん青く映ります。
なるほどね。
うん。
風景屋さんよく曇り使いますよね。
あ、そうですね。
曇りのホワイトバランス。
あ、曇りモード？
え、うん、花とか、
うん、
あとはなんだ。まあ、もみじとかああいうのもそうですけど。
そうですね。
ああ、はいはいはい。
色を強調させるためのホワイトバランスをいじるっていう考え方。
なるほど。
まあ、ちょっとあんまりね、ちょっと邪道っぽい感じではある
ん
ですけど。でもフィルムの時からもありましたよね、フィルターが。
いや、そうですね。フィルムの時はそれがないとどうしようもなかったので。
なるほど。ちなみになんですけど、まあ、ローで撮っておけば後で触ったりもできるじゃないですか。 はい、なんていうんですか、単純にカラーパレットで色補正するのと、ホワイトバランスで触るのって、まあ、なんか変わり方が違うじゃないですか、やっぱり。
あ、やっぱり違いますね、
はい。はい、どうがいいんですかというか、おすすめなんですかね、こういうあのエフェクティブな画像にする場合は。
あのね、やっぱり色温度でいじった方が自然です。
あ、なるほど。
はい、カラーパレットでいじると、変な癖が出るかもしれないですね。変な癖っていうの。ちょっと嘘っぽくなっていく可能性はあるような気がします。
あ、はいはいはいはい。なるほど。いや、いっぺんちょっと、じゃあやってみよう。はい、
あと、カメラ自身に、はい、ホワイトバランス補正っていう、まあ、キャノンの場合はそういうのがついているんですが、
うん、
ブルーと、それから、アンバー。
うんうんうん、
マゼンダとグリーンだったかな、
うん、
十字にこう、マトリックスができてて、
うん、
そこを、はいはい、ポイントを指定していくことで、
うん、
ブルー系でマゼンダとか、ブルー系でグリーン、うん、そういう風にいじれるんですよ。
うんうんうん、
まあ、そういうフィルターワークもカメラでは可能なんですが、
うん、
ただ説明書を読むとそのポジとかでフィルターワークを知っている人がやってくださいって書いてあるんです
よ。うん、なるほど。
別にでもやってみて怪我するわけではない。カメラ
は
画像がダメになるとかそういうことはないので、
うん、
言ったらいいんじゃないかなと思うんですけど。
うんうんうん、
あ、でもミリさん用にですとね、シグマのフォトプロの、
はい、
から、シグマのフォトプロって、ホワイトバランスプリセットの設定があって、
はい、
それと別に他のカラーホイールみたいなのがあって、
プラス、はい、
マイナスで動かすんですけど、
はい、
あれ結局一緒なんですよ、内容としては。
そうなんですか。
ソフトウェアの思想から言うと、そのプリセットのホワイトバランス値をまず用意して、で、プリセットとの中間部分を、
はいはいはい、
そのカラーホイールで埋めるみたいな、そういう挙動をしてるんですね。
なるほど、はいはい。
で、イエロー方向、イエローマゼンタ方向に振るか、あとはシアン方向に振るか、はいはい、で、ある程度調整できますね。だから、プラス、他の現像ソフトでプラスマイナス50度とか100度とかそうやって動かすのが、シグマのフォトプロ換算だとプラス2とかプラス3とか、
そういう範
囲でずれるっていう。
はいはいはい、
すごいシグマユーザー限定のね、こう、
そうですね。はい。
ちょっとね、あの色周りの操作感っていうのは直感的ではあるんだけど、一見分かりにくいっていう。
はいはいはい。
ちょいあるインターフェースなんで。そういう風に覚えるといいと思います。
ああ、なるほど。わかりました。実はあんまり触ってそうで、私、触ってないですね、この辺は。
ああ、そうなんだ。
ほとんど触らないですね。ちょっとやっぱり色目の、感じで振りたい時だけ、カラーホイールをタッチするぐらいで。
うん。
はい。あとはあんまり。
もう、
出たとこ勝負みたいな感じですからね。
はいはいはい。
はい。
これでさっきのホワイトバランスで、色温度で指定して変えて撮るときと、
はい、
モードであるじゃないですか。さっきの、
はいはい、
曇りモードとか、
はいはい、
うん、どっちがいいの？
あ、どっちも一緒ですけど。
どっちも結果一緒？
プリセットモードは、
うん、
ポンポンポンってこう、段階的に飛んじゃうんですね。
うんうんうん。
色温度が。
うん、
ですが、色温度指定でやると100度刻みでできるので、
うん
うん、
僕は色温度が100度で100度の違いが分かるっていう人は、それを使えば
。そういうことか。
7100より7200の方が良かったって言いたい人はやればいいんじゃないかな。ちなみには私ですけど、そういうことを言い出す人
は。じゃあ、
キャノン
は、はい、色温度の数字の方で、調整したりするんだ。
そうですね。結局モニターってなんか、特に僕の使ってるカメラのモニターって、まあすでに古いので、
うん、
果たしてそれがその通りかどうかってよくわかんないっていうのが、
うんうんうんうん、
だからまあ、 ロゴで撮っちゃえば一番手取り早いんですけど、その、この時だったら7200とか、なんかこう、なんて言うんでしょう、体に染み付いてるっていうかな、そんな感じなんですよ。全く根拠のない体に染み付いてるなんですけど、そんな感じとかね、ボロがいいから8000とか言い出すんじゃないかって気がする。ちなみにですね、キャノンの場合ですけど、太陽光が5200ですね。で、日陰になると7000、低い順番からいくと、曇りになると6000で、日陰になると7000なんですよ。だから、まあ、例えば日陰と、曇りと日陰やってみて、その、どっちかが足りなくて、どっちかが多いっていうか、まあ、例えば6000の曇りでやってみて、もうちょっと赤みが欲しい。で、7000の日陰でやってみたら、赤くなりすぎちゃったって言ったら、そこはケルビンに変えて6500。
ああ、なるほどね。
まあ、そういう感じで考えてもいいし。
なるほど。
まあ、ローで撮ってしまえばもう本当にね、細かくです。ローで撮ってしまいなさいって言った方が早いのかもしれない。
なるほどね。
まあ、そういう感じですね。
はい。
はい。オートはね、オートって言っても、範囲が決まってますから、カメラなんですけど、僕の 40D のを見ると3000から7000なんで。
へー、あ、そうなんだ。
はい。はい。でもマニュアルっていうか、その、色温度のケルビン指定だと2500から1万っていうすごい幅が広がります。
お
ー。思いっきり変えたい時とかは、ね、単に1万とかやってるので、どんな青空でも真っ黄色になりますから。
そうなんだ。なるほどね。じゃあ遊んでみるんだったらそういうやり方してみるのもありかもねっていう。なるほど。
まあわざとらしくなるかもしれないのであんまりおすすめはしないんですけど。
まあね。なんか極端に変えて楽しみとかいう時だったら、プリセットじゃなくて温度してで思いっきりやっちゃうっていうのもありかもっていうことですよね。
はい。はい、で、まあ、今回ですね、この夕日を撮った後に旗と思って、気がついたんですが、結局、何十人っていうか、まあ、20人近くの人を夕日スポットに連れて行くんですが、まあ、天候とか、着く時間とかよくわかんないんですけれども、もしすごい天気良くって、で、もう割と早めに着いちゃったら、やっぱりみんな、こう、海にキラキラしてる光とか見たら、撮り始めるだろうなと思ったんですけど、ちょっと怖かったのは、やっぱり日食の時の話しました。目を焼いちゃうや
つ。ああ、はいはいはいはい。
はいはいはい。
なんか説得力のある資料はないかしらと思って、思ったんですけど、まあじゃあ自分でやってみるしかないやと思いまして、大実験やってみました。それがこの虫眼鏡なんですけど、音が大事。
大実験
です。大実験。僕にとっては非常に大実験でした。
はい、
これまだまず実験の最初の段階で、第一段階なんですけど、すごい天気のいい日で、この夕日を撮った日じゃない日なんですけど、もう地平線までほとんど雲がないの、快晴状態でした。で、こう、燃えておりますけれども、これ、2、3秒で燃えるんですね。
へ
ぇー。3秒で穴開きます。普通のメモ用紙にマジックで、黒マスクで黒く塗って、で、虫眼鏡は、100円ショップで売っている虫眼鏡で、だいたい、焦点距離150ミリぐらいですね、これ多分ね。雰囲気的なんですが。で、口径がね、だいたい7センチぐらいなので、まあ、カメラのレンズ風に言えば多分、F、まあ、4か、4はない、4よりも大きいかもしれないですね。2.8 ぐらいはあるのかもしれないですけども。まあ、望遠レンズで7200使ってるのの200あと同じぐらいかもしれないです。っていう想定でやってます。で、この燃えた 時の太陽の高度っていうのが、
うん、
一番下の子供が立ってて長い影が。
ああ、こんだけ落ちてるんだ。
そうですね。で、実に30年ぶりに三角関数を使ってですね、まあ、電卓叩いたんですけど、この影の長さと彼の身長から、太陽の高度を割り出しまして、そんなことしなくても大体わかるんですけれども、およそ17度。
ほうほうほう。
で、17度っていうと、15度でちょうど1時間なんですね、太陽が動く角度は。
はいはいはい。
なので、ほぼ日没1時間前っていう。
お
で、なんですよ。で、これでもう、ほんの2、3秒でこう燃えるっていう状態なんですが、この後ですね、10分、15分刻み、で最後の5分刻みですね、僕はこの虫眼鏡と黒く塗った髪を、で、日の当たるところに行き、どんどんこう、住宅街なんで日が傾いていくと、
はいはいはいはいはい。
ここではできなくなっちゃうんですよ。で、近所のちょっと隙間のあるところにですね、怪しい人影が行ってですね、それで、こう黒い髪に太陽を映して、溶ける時間を計っている。6時くらいまで、ちょうど日没6時ぐらいだったんですけど、いました、そしたらですね、なんとなんと、ちなみに6時10分ぐらいが、6時15分ぐらいかな、が日没だったんですけど、
はいはい、
穴が開いたのは 何時までだったと思いますか。
だって1時間前で 2,3 秒で開いちゃうんでしょ。
まあ、この後どんどん太陽高度は下がっていくので、だんだん、こう、黄色っぽくなっていくんですけれども、予測としては
?30 分後ぐらい。
はい。他にはありますか。
いやー、わからへんぞ。
わからへんな。ですね。実は、30分後は普通に、4、5秒で穴開きました。4、5秒というか4秒ぐらいで穴開きました。で、1時間後の、6時もギリギリちょっと燃える感じでした。で6時5分で初めて白煙が上がるけれども、なかなか燃えないっていう状態で。
ほんでも白煙は出るんだ。
白煙出ましたね。本当に天気がいい時は、本当日没寸前でも危ういというか、まあカメラの場合はファインダースクリーンっていうのがあって直接覗いてるわけではないのですけど、ただそれだけ強いっていうのが分かってですね、ちょっとゾッとした話なんですけど。
そうだね。だってこんだけ傾いてたらなんかもうダメ、なんかこういう実験するときってさ、もうお昼時とか、
あ、そうそう、
ね、上にあるような時にやりましょうみたいなのでやってたような気がするんだけど、こんなに傾いてもできてたんだ。
できちゃうんですね。僕も本当こんなことやるの小学校以来で、びっくりしたんですけど、こういう実験結果が出てしまったのですが、さらにちょっと問題なのはその、ね、夕日を撮りに行こうっていうツアーなのに、この資料を提示してですね、皆さん夕日は危ないから撮らないでくださいっていうわけに、ちょっとその講師としての安全とこう撮影技術っていうか撮影会っていうそういう講師としての境目はどこに引こうかなと。
そうだね。そうだね。
まあ、解決法はライブビューで撮りましょうっていうのが解決法なんですけど。
いや、でも、ないやつもあるもんね。
まあ、ありますからね。
そうか。
フィルター使いましょうとか、いろいろあるのかもしれないんですけど、何しろ、そんなにプロフェッショナルな方ばっかりじゃないので、失敗。
なるほどね。まあでもちょっと皆さんも気をつけていただいた方がいいかもしれないですね。で、こんだけ遮光というか落ちてきてる時だったら夕日を撮らないと思っててもこう、
そうそう、
風景の中に入ってくる可能性高いもんね。
ね、前、日食の時の話にジョー・ホンダさんっていうそういう、F1 とか撮られてるレーシングカメラマンの方が失明した話をしましたけど、その方の夕日がその超望遠レンズで目に入っちゃって失明したんですっていう話を聞いたことがあるので、その嘘って言わないっていうか、ね、まあ、悲壮な話したんですよ。
あ、でも今思ったんですよ。ライブビュー使っても、あの、お寿司焼けたりしますかね。
あ、まあそうですね。いやいや、それはいい、あ、それは十分考えられますんで。まあ、あ、一応寿司はあれですよ。温度が上がると自動的にシャッターって落ちるようになってですね。
どうだろう。昔、それであの、お日様を撮って焼いた
人います
ね。友人がいます。
あ、そうですか。じゃあ、それもやっぱり、注意しましょう。確かに言わない
ですね。まあ、長いレンズ使うときは、まあ、長いレンズじゃなくてもちょっと怖いけどね。
ね、あの、まあ、結局、日食のときも言いましたけど、肉眼で見るんだって言われてますからね、あの、天体関係のね、サイトでは。はい。見ないでくださいって、はっきり書いてありましたから。
まあ十分注意して、まあでもね、夕日目の前にあったら撮りたくなっちゃうだろうけどね。あ、まあこれぐらい傾いてても火がつくぐらい強いんですよっていうのは頭に置いとくと違うかもしれないので、皆さん気をつけて撮っていただければという感じですか。で、続きまして、気になる 40D どうなったか、
はい、
いきたいと思います。
はい、はい、
はい、修理に出して上がってくるっていうようなところだったんですよね、前に紹介した時はね。
はい、サービスから電話がかかってきまして、できました、できました、あの、少し安くなった模様ですって、そういう話だったんですよね。
うん、
まあ、まあ、値段聞かないで行ったんですけれども、
うん、
そしたらですね、いくら安くなったかというと、
うん、
計算ができない。107円安くなってました。
変わらんやん、
すごい、なんか泣きたくなりましたね。
それは良くないよね。そう、期待しちゃうもんね。
なんか、この人も電話で行っちゃってから閉まったと思ったらしく、なんか、
うん、
少しで、ね、ちょっと2回ぐらい行ってたって、どうせまあそんなもんだろうと思って。まあでも1000円ぐらいは期待しましたけど。
そうだよね。100円だったら言わなくていいような気がするけど。
やっぱりやって感じるか
も。うん。で、結局、なんぼっていうことなの？
ね、16,096円。
ああ。
まあ、中身的にはですね、
うん、
あの、中身総特価って言ってもいい感じですね。そういう意味では、可動部分は全部特化しましたっていう。可動っていうのは、動きのある。機械的なメカニカルな動きのある部分なんですね。
うん、
あの、シャッター、バックと、それから、あの、ミラーボックスって、まあ、あの、キャノンのなんか巻いたユニットって言ってるんですけど、ミラーか、ミラーのところと、あの、うん、マウントも含むんです、だそうですけど、
うん、
だから AF ユニットとか全部、そこら辺が入ってるんで、この全部が。
うん、
はい、
はい、で、スノーさん一回マイク抜いてください。
あ、ごめんなさい、やっぱりちょっと待ってください。はい、なので、まあ、重要な部品っていうか AF のセンサーとか、
うん、
そういう重要な部品に関しては全部ユニットごと取っ替えられてるので、中身の半分ぐらいはあの新品って言ってもいいかもしれない。ですよ。はい。で、やっぱりね、音変わりましたね。
あ、そう。
最初に買った時、そういえばこんな音だったなとか思って。だいぶ こう、きしみというかな、ギシギシした。
メカニカルなところか。
なるほど。
なんだなと思いまして。まあ、12万、これ見てると、119,282回とかって書いてある、シャッターショット数。はっきり言って、もう、これは、なんていうんですか、耐久完全にオーバーしてるので。
しょうがないねって感じか。はい、
そうですね。
まあでもそれで1万6000とか、まあでもプロサービスの値段でそれだから、あれか。
ほぼ、多分ほぼ倍かかると思う。
3万2000ぐらいか。微妙だね。それぐらいの金額かかるんだったら、修理出すか、買い替えるか、悩むだろうね、きっとね。でも1万なんぼだったらいいんじゃないですか。
まあ、僕もそれで賭けに出たわけですよ。これを修理にして、で見積もりが、中古下取りで見積もりが、それを上回ればよしとしよう。はい。まあ、思ってたんですけど、ただ、インターネットとかでこう、ちょっと見積もりの額とか見ると、結構 40D でも、まあ、いいこと書いてあって、あれお客さんを引き寄せるためなのかどうなのか知らないんですけど、3万円ぐらいの値段が書いてあるわけなんですよね。見積もりっていうかその、このぐらいが感じですっていうか。でもただそれは多分非常に良品の話。っていうか、まあわからないじゃないですか、結局査定って。僕、今までカメラを、真面目に売ったことないので。本当に小関さんに私はどうしましょうっていう感じで、とりあえず小関さんが、じゃあ、あいみつを撮ってくださいということで、あれですね、マップカメラか、マップと、あっちに、富士屋に行ってみたらどうでしょうっていう話で、ちょっとマップしか行けてないんですけど。
もうそれは店頭でってこと？
あ、そうです。査定窓口っていうのが、
はいはいはい、
まだ売るかどうか決めてないんですけど、大体どのくらいになるんでしょうって思ってたんですけど、
はいはいはい。
そこの査定窓口に行って、じゃあ20分ほどお待ちくださいって言って、こう、まあ、受付をしてもらって、ですっていうので、まあ、40D と 20D と、10D のバッテリーグリップと持ってきました。
はいはい。
はい。それでですね、なんと 40D は、トリセスとかチャージャーとかそういうのあれば、とりあえず2万2000円ぐらいじゃないですかっていう話ですね。まあ、一応賭けには勝ちました。はい。で、この 20D がですね、まあ当たり前なんですけど、1500円。あ、違う。チャージャーとかあれがあれば、そっちがついてると3500円アップなんですよって話で。5000円か。なんか、お主義相場って感じがしないでもないですけど。1000円。で、バッテリーグリップは1000円だ。
そうなんだ。
さっさと売っておけばよかったって、本当になんか。考えまして。
でも3万か。
なんですけどねって。まあ、まだちょっと、他も当たってみようと思っているんですが。ただ、あんまり使い込む前に、なんか傷とかつけると、やっぱり安くなりそうな感じ。
なるほどね。いや、じゃあ、それでも、富士屋行ったところでそんなに変わんないよね。
あとは、買取専門業者。
ああ、はい。買取専門業者は、あれの、何か違うんですか、その、考え方というか。
消費税がついたりします。昔私が出した時はそんな感じでしたね。だから見積もり額プラス会員の割増プラス消費税っていう感じで載せてきたんで、結構トータルで見るといい値段が取れたりとかね。ただ、なんだ、いわゆるキャノン、ニコン以外
まあ、査定に関してはすごいきつかったりはするから、確実に売れるものについて言えば、
うん、割と買い取り専門さんっていうのはやっぱりそう海外とかへ持って行かれるんですか？
広島系オークションに流すっていうふうに言ってましたね。
ああ、なるほど、はいはいはいはい。
最近もうここ数年ちょっと使ってないんですけど、昔学生の頃よくお世話になってました。
そのとこは未だにいっぱい見えます、いっぱい出てます、いっぱいっていうかコンスタントに出てる、うん、
ね、それはどこら辺にあるの？
四ツ谷三丁目と市ヶ谷、
へえ、そんなとこにある
かな、都内で有名な業種さんっていうと、
うん、そうなんだ、へえ、なるほどね。いやー、そっか。でも40でもそんなってことは、30はもうどうしようもないね。
いや、新品でね、今 50D がいくらで出てるかって考え
そうだよね。
そうですね。
だって、30買った時の値段で多分7買えるもんね。
ああ、はいはい。
いやー、僕の 10D で7、2台買えますよ。
そうなんだって、あ、そっか、20ぐらいまで高かったんだよね、確か。
あ、そうですね、
近年のイオスのその辺の値崩れっぷりはすごいひどい、
うん、
1D3 とかもすごい安いですね。
え、そうなの？
あ、3はね、4が出ちゃってからはだいぶ、まあ安いって言っても、
うん、20万、中古で20万、下手すると切るやつがね、
あ、そんなありました、
うん。そうか、20切るんだ。うん。
D300 とか D700 あたりと比べると値段の落ち方がちょっとひどいな。
そんなか。
うん。
いや、ちょっとショックやな。で、とりあえず、まあ、治って使えるわけですが。
あ、そうですね。調子いいですよ、って。調子がいいんですわ、それがまた。
それはそうだろうね。
うん。なんかすごい、軽快にサクサク動いてくれる。てか、うん、まあ、シャッターボタンもね、取り替えたので、うん、やっぱ押し代が随分、新品になったので、
うん。うん。
自分が上手くなったような気がするんですけど、ただ単に、シャッターボタン、ストロークが長くて。
お
振り遅れてただけなのかもしれない。
なるほどね。
振り遅れて。
じゃあもう40続投ですか？
いや、やっぱりちょっと変えたいですね。
お
いい加減に、いい加減にも変えたいとは思ってるんですけれども
。おぉ、
小関さんにちょっと、非常に初歩的な質問なんですけど、とりあえずね、箱が取ってあったんですよ。40と20。で、その時マップには、箱は持っていかなかったんですが、後で、そういえばと思って、箱とか持ったら、そういういろんなね、ケーブル類とか、あと、CD とか、そういうものも一応全部揃っているのが分かったんですが、これはあった方がいいんですかね？
あるとないで2000円とか3000円とかそのぐらい平気で変わってきますね。
そうです、
多分。
じゃあ、
そこ？なんだろうな、どういう、基本的に、まあ、特に中古販売やってるところの買い取りっていうのは、付属品全部揃ってるのが前提で、そこからコンディションの良し悪しっていう査定の仕方するんですね。で、付属品が足りないと、例えば箱だったら1000円とか、そういう引き方してって、で、最終的な査定の結果になるんで、ああ、ない、例えばだからケーブル1本かけてたりすると、それだけで結構、下がったりとか、あと、あれですね、よくなくしやすい、ホットシューのカバーとかですね、シンクロ線っていうか、あれとかね、ああいうのでちまちま、査定、削れたりします。
それはさすがに取ってないな。
そんなのついてるんだったっけ？
ついてます。シンクロ設定のカバーはどうだったかな、イオス系
はゴム蓋ですよね、確か。
うん。
ついてるから。あれはちぎれでもしない限りは大丈夫ですけど。
そうです。昔の、 あのカメラは結構あのシンクロ接点に
プラスチックのネジが
こんなもんつけるなっていうようなネジがくっついてたりしました。
はいはいはいはい。そっか。まあでも中古で売るのってまあ何にしてもそうだけど、
うん、
ちょっともったいない感じがしちゃうよね。うん、
まあそれがなんか今非常にボディーブローのように効いている私です。はい。やっぱり売るときは、
うん、
売り時をあの逃してはいけないという。
まあそうだろうね。
そうですね。
本当にあのEOSのフィルムカメラなんか 1N と3っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
全然値段ないですもんね。
ああそうなんだ。
もう項目すら引っかかってこない
です。ああそうなんだ。
そういうサイトのサイトっていうかそういうお店のね、見積もり額っていうかその、
うん、
今このぐらいで取引されてますっていう中に入ってこないですから
ね。うんなるほどね。そっか。いや、でもなんかそんだけ中身新品みたいなもんなのに値段、そこは換算、プラス査定みたいなのはないんでしょう。もったいないよね。
うん、
ね、まあ、言ってしまえば、それこそオークションに出すとか、
うんうんうん、
今ここであの、中身新品ですから3万円使
わない で。番組で募集
する。わけのわかんないこと。ネットこういうアコギなことをやってもいいのかもしれないですけど。
ネットオークションは基本的に買取、一般的な買取屋さんのところから、何割か乗っかった金額にはなりやすいですね。ただ、あの、送料と、あと、みかじめ料で 5% 持ってかれるんで、それを忘れちゃうと、ちょっと、損得計算難しいですけど、
うん、
ただ、基本的に今時のデジタルカメラなんかである場合で、コンディションについて明記したり、ちゃんと写真撮れてれば、
うん、
そんなに無茶な、あの、無茶な安値とかにはなったりはしない。うん、少なくとも、その、なんだ、新品で中古相場の、8掛けぐらい、
うん、
では大体落ちるかなというふうな、
うんうんうんうん、
実感ですね、
うん。なるほどね。中古で40買おうとすると今どれぐらいなんだろうね。
5万ぐらいですかね。
5
万弱。買い値で2万なんぼっていうことは多分売り値4万後半とか。
まあまあそっか、それぐらいか。まあ4万。5万ぐらいのものが3万円でいかがですかって言ったら売れるんじゃない
サインでは、
うん、そうですね。サインは必ず入
る。いや、そうですね。
あれです。宇宙の父ってサインしてください。
はい、ということで、まあ、じゃあ、一応買い替える方向では考えてるんだ。
まあ、今、うん、あの、あとは、妻にどういう風に、お願いする
かっていう。でも仕事の道具ですからそんな遠慮なさらずと思う。
はい。ね。はい。まあ、家庭じゃないや、家計が火の車というか、まあ、ほとんど芯だけしか、軸しか残ってないっていう場合なん
で。はい。ということで、じゃあ、スノーさん、何カメラになるのか。
はい。
楽しみにしたいと思います。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、スノーと小
関と、はい、高野と、
はい、ミリでした。
はい、ではまた来週。